2019年9月13日タックポッドキャスト2第60回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さん、そして今日のオープニングは柴さんとお届けします。
はい、どうも柴です。今日もよろしくお願いします。お疲れ様です、はい、
皆さんご存知天王寺アップルクラブの音楽部長柴さんです。
はい、タック音楽部長柴でございます。
お疲れ様でございます、
はい、
今日は柴さんちょっとこの前ね、姫がずる休み、あ、いやいやいや、あの夏休みの時に
また突っ込まれますよ、はい
2人でお話しました楽天モバイルの参入についてですね、
はいはいはい、
結局遅れるというニュースが流れてきましたので、
いや、まあいいタイミングでね、あの話言ってましたよね
ですよね。これちょっとオープニングの話だと思います。もう我々の予想通りですよね、これね。
いや、もう予想通りですね、
はあ、まあ、我々だけじゃないと思うんですけど、予想した人はたくさんいると思うんですけれども、
まあそうですよね、確かに確かに、はい、はあ、
BS ネットワークジャパンからの記事を読みますけれども、
はい、
携帯キャリア事業に新規参入する楽天モバイル、ネットワークの安定稼働の確認を理由に10月から開始するサービスは当面一部ユーザーへの無償提供にとどめる、安定稼働の確認後可及的速やかに本格サービスを開始するということらしいです。
はい、
これつまりサービス開始してないってことですよね。
まあそういうことですよね。この一部ユーザーっていうのがね、無償提供ってお金取らないイコールサービスしてないっていうことですよね。
そうですよね、
はい
はあ、無償提供されるユーザーは全国で5000人だそうです。
うわ、5000人どこも7800万人ぐらいですもんね
ですね。
これで5000人でなんか価格ね、なんかこう勝負かけるとか、
はい、
ちょっと逆にびっくりですよね。
そうですよね。しかもね、なんかポジティブに捉えてるんですよ。10月から の総務省に言うた日付遅れてるのに無料サポータープログラムって言うて言うてるんですよ。
サポーターね、サポーターっていうのがなんかちょっとまあものは言いよう的な。
そうですね、面白いですね。まあ今回のそのプログラムの内容としてはですね、対象は東京23区、大阪市、名古屋市、神戸市に住む満18歳以上の新規契約者または MNP のユーザーということです。
はいはい。
で、来年ですね、令和2年の3月31日まで大都市圏以外は KDDI とローミングやるといいますから、そこのローミングも含めて無償にするということなんです。
なるほど。そう考えると得なんですかね。KDDI の回線が使える。
そうですよね。
はい。
でも住所が東京23区、大阪市、名古屋市、神戸市ですから、柴さんダメですよ。
僕、埼玉市、残念ながら入ってないですよね。
私、行けます。
あ、行けますね。はい、はい。
申し込んでみようかなと思って、正直。
これ、でもね、ちょっと申し込んでみてもらいたいですね。
はあ、一応、この無料サポートの期間は10月1日から3月31日までなんですが、申し込みは10月1日の午前0時から7日の午前9時59分、午前10時までですね。間に楽天モバイルのウェブサイトで受付して抽選になるそうです。
まあね、5000人ですからね、
はあ、
抽選なるでしょうね、こんなのは。
ずっと言われてますように楽天モバイル第4のキャリアとして10月から参入するということでしたけれども、8月の26日が最後だったと思うんですけど、はい、総務省が行政指導してるんですよね。
いや、もう3回目ですもんね。
3回目です、はい。3月7月で、で8月と7月8月で連続2ヶ月っていうのは、
はい、
ちょっと異例ですよ。総務省が2ヶ月連続で行政指導するのは、
ね、9月にもう料金プラン発表するぐらいの勢いを言っていて、はいはい、まだ8月末になっても何も出てこうへんっていうので、はいはい、まあもうちょっとしびれ切らしてじゃないけど、もう堪忍袋の尾が切れたぐらいかもしれないですよね。
まあ、これはなんていうんですかね、電波の空き待機ができました、
はい、
じゃあみんなどうやって使いますかっていうのを申し込ませてですよ、
はい、
そして楽天が手を挙げてキャリアやりますと、10月1日からサービスしますというふうに言われたら総務省と約束したわけですから。
そうですよね、はい、
うん、総務省で約束するって役所で約束したというよりは、まあ、我々国民の財産である電波を使うわけですから。
そうですよね、電波はもう財産ですからね、は
い、
国の
財産、
は
い、国民の財産ですから、それと約束した約束を保護にするというような感じで、まあ、ちょっと保護にはしてないっていう言い方はできるんでしょうね。5000人の人は恩恵を受けれるわけですから。
まあそうですよね、とりあえずスタートはさせますみたいな
、うん、
いや、ただ総務省もね、やっぱり OK を出すっていう時に まあ、3社で独裁、はい、独占しているこのキャリア事業に対して1社また入れたわけじゃないですか。
はい、
これ5000人って何のインパクトも他のキャリアにとってまだ全然脅威でも何でも ないじゃないですか。
ほんまですよね。
多分総務省からすると思惑かなり外れてるんで、いやこれはちょっと本当に威信にかけてこれはなんとかやらせようとしたけれども結局まあダメだったみたいな、
こうなっちゃったみたいですよね。
でもなんか基地局も、
はい、
もう3月末までに3400つとか、はいはい、予定がまだ
532
とかかな、確か 16% ぐらいしかまだ基地局できてない、
はい、目標の2割ぐらいだというふうには聞いてますね。
この間ね社長が大々的に発表されて、はい、それからすぐになんか、うん、基地局こんなもんでしたみたいな。
それもなんかね最初はずっと大丈夫です大丈夫です言ってたじゃないですか。
言ってましたよね。
8月にはですね実は整備が遅れた要因と今後の取り組みについてもうすでに総務省に発表というか報告してるんですよね。
はいはいはいはい。
それでもこれなんでって感じですよね。
そうですよね。
これからまあ F とか N とかですよ、
はい、
そういうところの人らが死ぬ思い、まあ、それも子会社の人がね、
いやもう本当そうですね
死ぬ思いさせられるんじゃないかと思って心配ですよ。
かなりね本当に大変なことになっていくでしょうね、う
ん、しわ寄せがですね、
いやしわ寄せどころじゃないぐらい、
うんうん、だからそうすることによって他の緊急対応がうまくいかなかったりだとか、
はい、
あとはこうするの単価が上がってしまって他の工事のお金がかかったりとかっていう悪影響しかないと思うんですよね。
そうですよね、まあ、大手キャリアの金額が高いか安いかっていうと、うん、まあ、大道さんとか僕はそういう契約をしてないっていうところからも、ね、まあ、安く抑えてる方なんで、まあ、それはもちろん高いとは思うんですよね、まあ、ただ、まあ、例えば昔ねタックポッドキャストも au が船舶に基地局持って、はいはい、非常時にはやるとかありましたよね話が。
聞いていただいて嬉しいですね。そうですね、いえいえ海からですね電波を出すっていうのは、はい、
まあ、そういうコストももちろん含まれてるって考えると、
そうなんですね、
うん、まあ、まあ、そういう設備を投資してるわけですもんね、
うんうん、
まあ、キャリアってやっぱりどうしてもそういう本当に非常時っていうのは、
そうですね、
ものすごく大事なインフラなんで、
大事です、もうインフラですから、その損得勘定なしにやらなあかんとか最終的にあると思うんですよね、
ちょっと、うん、商売がねもう思いっきり前面に出てる印象しか、うん、ちょっと楽天モバイルは、
印象しかないですね、
はい、ないですよね、うん、なんかこの、うん、日本のねそういった通信量を適正にするみたいな思想を掲げていた割には結局、うんうんうん、コストを抑えて結局まあそこで自分たちが利益を出すっていう方向しかなんかちょっと見えないようになっちゃってるのがちょっと残念ですよね。
まあそうですね、これもまあ一応今の過渡期ということでそのうちまあ MNO も増えたりして増えたり減ったりするのもまあ業界の健全なこの育ち方だと思いますから、まあまあこの一過性のもんとして、ああまあこんなこともあったね、まあ今でも楽天ももう一つのキャリアとして頑張ってるじゃんとかね、もしくはね、ああ楽天ってキャリアあったねって2年ぐらいでもう身売りしたけどっていうのやってるかも。
まあそうですよね。でも今回だから見てると例えばあまり無理をせずにこういうスタートを切って逆にまあ良かった的な話も多分なんか見たことあるんですよ。多分これって、
はい、
ほんまはそのままやろうとしたけど、
はい、
その総務省に8月末に言われて、
はいはいはい、
なんか断念したみたいな。
待てとお前これ
でそうそうそうそう
できるわけないよ、よう考え直せ。
なんかこう両親からこう やめましたっていうよりもなんかもうこれほんまにストップかかったやなっていう印象しか僕はないですよね。
あ、まあそうかもしれないですね。
はい、ほんまやろうとしたんちゃうかなみたいな、この場は。
大都市圏でのサービスから開始するという、まあ、順当な手段を取ったということで、ね、ある意味 ね、はい、大正解かと思いますよね。
大東さんは申し込んでもらって、
はい、はい、申し込みます。
お昼休みぐらいのつながりやすさとかをちょっと ね、
はい、そうですね、
確認してもらいたいですね。
はい、150キロしか出てません
ちょっとありえそうで面白いですね、それは。はい、
はい、まあ、そういう大都市圏東京大阪名古屋からですが、我々一生懸命活動します augm も
augm、 はい、はい、
10月には東京と大阪が開催されます。
もう日本の二大都市圏東京大阪 で、 ね、もう開催されますね、
はい、柴田さんは今回 augm 東京はまたコアスタッフで活躍されるんですよね、は
い、コアスタッフで天王寺アップルクラブ主催ユーザーグループの一員としてコアスタッフの方に入っております。
はい、 なんか私名前聞いたことないですけど、なんか代表の佐竹っていう人もなんかコアスタッフで
参加してる時、なんかうろちょろしてるの見たことあるんですよね。はい、
いやいや、
なんか頑張っていただいてますね。はい、佐竹さんと一緒に、はい、
佐竹さんと柴さんのおかげで、UGM 東京の主催 UGM もなってます。もちろん大阪もそうですけども、ありがたい限りです。本当に
いやいや、もう楽しくね行きたいですね。
はい、ぜひさらっと内容、はい、あの柴さんがいつもコアスタッフの会議参加されると思いますから、あの日時とか教えてください。
わかりました。まず AUGM 東京本会からご案内しますと、2019年10月12日土曜日、10月12日土曜日の11時から17時までアリスアクアガーデン東京銀座店、これあの地下鉄のですね銀座線の京橋駅、はい、本当降りてすぐのところですね。
あ、じゃあもう東京駅からも近いところ、
ね、あ、もう東京駅からも近いです。はい、
あ、分かりました。
立地は非常にいいところなので、うん、あの11時から17時まで、本会はやっております。
はい、
でぜひその後あの同じ場所で懇親会、はい、そのままやりますので、ぜひあの懇親会に参加してもらいたいですね。
はい、
まあ、AUGM ってね、あの、まあ、アップル製品好きな人が集まる場で、
うんうん、
本会っていうといろんなベンダーさんとか出て、はい、あのいろんなプレゼントとか、まあ、これも面白いんですけどね、はい、
うんうん、
同じ趣味の仕事を離れた人間が集うこの懇親会で知り合ったりすることで世界は広がるというか、ここはすごく本当の意味の醍醐味じゃないかなとも思ってます。ま
あ、本当そうですよね。やっぱりその、はい、カンファレンス形式というか講義型というか、本会は前の人が一対多でこうやるっていうことで、はい、対話感はないわけですけれども、
はい、
懇親会の会場になったらですね、席に移るのも自由やし、
はい、
いろんな人、ユーザーグループ同士の人とお話して挨拶してですね、
そうですね、で
さっきベンダーさんが前出てた人が、あ、さっきの話面白かったですね、私この製品好きなんですよとかっていう話とか、そういうこうなんていうんですかね、こう肌の触れ合いっていうんですか。
そうなんですよ。
はい、そういうね、綺麗な女性もいますしね、
もうたくさんたくさんいますね、たくさん、はい、
はい、いてくれますから、そういうところも AUGM のこれが懇親会の醍醐味ですよね。
そうなんですよね。ぜひあの懇親会には参加したことないっていう方は本当来てもらいたいなと思いますね。
本当ですよね。
じゃあ大道さんと僕とかもね、普通に AUGM とか懇親会なく生活したら、
はい、
出会ってないじゃないですか。
あ、本当そうですよね。島さんともそうですよね。
で今これだけ仲良くさせてもらって、はい、あの飲んだり楽しくやってますけど、はい、こういう出会いがないと思ったら、はい、結構人生にとってすごく大きな、
そうです、ね、
影響がある。
そうですよね。もう言い方はですけど、マイナスになってますよ、これがなかったらですね。
そうですよね。いや、そういった世界がね、やっぱりあの誰にでも、もうこれは本当アップル製品好きっていうだけで、
はい、
あの、
はい、
参加資格ありって言ったら言い方あれですけども、もう本当に誰でも参加できるんで、ぜひ懇親会に来て、はい、楽しく過ごしたいなというふうに思います。
素晴らしいですね。
あとあの、まあ、前夜祭も今回はあの今年はやりまして、まあ、10月11日金曜日の19時からですね、うんうん、こちらの方がフォーエタニティっていうあの、まあ、レストランなんですけれども、
はいはい、
これはもう銀座の方でやります、はい、これが、参加費が5000円となっております。
これも一般参加の募集はされてるわけですね。
はい、これもあの PTX っていうサイトで、
PTX ですね、
はい、うんうん、まあ、AUGM 東京で検索していただくと、あの、はい、前夜祭、本会、懇親会、あとさらに翌日観光、代表の佐竹さんが頑張って、はい、
そうですよ、
はい、もういろいろと組んでいらっしゃる素晴らしい、ね、あのスケジュールで
やってますよね。そうですよね。
海ほたる渡って、はい、
貝食いに行くんですよ。貝
食いに行くんですね、
はあ、
房総半島行って浜焼き食って、鴨川シーワールドで、はあ、あれイルカとかですかね、行ったことないですけど僕。
素晴らしいですね。
楽しみですよね。これも楽しくバス乗っていくで、
は
あ、
うーん、
みんなであのバス遠足みたいに、
いいですね、
はい、
バスの中で飲み放題じゃないですか。
もうプシュッとして、はあ、はあ、トイレ行きたくなったらちょっと我慢してみたいな
ペットボトルに
する、まあ、ペットボトルにするとかそんな感じね、はあまあ、でも楽しくあのバスなんでゆっくり回れるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、いいですね。やっぱり東京もね、
そうですね、年一でやってますけどね、はいはい、そうなんですよね。久しぶりにもう AUGM でしか会えないっていうぐらいの方もいるかもしれませんけど、うんうん、やっぱりあの年一会うと、あ、もうかすごく嬉しいですよね。
そうですね、
はい、
はあ、いや素晴らしい。本当私もね、やっぱり AUGM 東京復活から時々行っててね、はい、あのここで行くって言うと行けなくなるんで、
そうなんですよね、あの行くって言わないでください、
はい あの行けたら行く
わ、行けたら行くわで、はい、はい、姫の行けたら行くわだちょっとね、
まあ、私行くと言うと行けなくなるんで、はい、何も言ってないと行けるんでですね、もう行けたら行くわぐらいにしてですね、
姫も行けたら行くわって言ってたんですね東京
そうですね、はいはい、というわけで10月の12日が本会、そしてその日に懇親会、翌日は翌日観光、前日は前夜祭という TGM 東京、翌週10月の19日には大阪もありますんでね、
この大阪も
皆さんお願いします、
はい、そちらは行こうと思っております。
はい、これでオープニングコーナー終わろうかと思ったんですが、柴さんそういえば私思い出したんですけど、今柴さん、はい、大阪で写真展やってたんじゃない
ですか。ありがとうございます。12日から15日の日曜日までやってまして、はい、11時から19時最終日が17時までなんですけども、
ほうほうほうほう、
あのギャラリーいろいろというところで、
ギャラリーいろいろさんですね、
はい、写真展をやってます。
近所ですよ本当に、もう
そうですよね、
はい、
もう本当に通天閣ね、もうすぐ近くですもんね、もう。
そうですそうです、恵比寿の駅降りて通天閣行くまでの間にあるんですよ、
まあ、もうめちゃくちゃいいですよね、
はい、
まあ、そこで11人が2枚ずつ写真を出して展示をしてるんですけど、
はあ、おいいですね、
はい、僕もまあいろいろ考えて選んで、ちょっと夜景の写真なんですけどね、こう2枚ちょっとい
いですね、
は
い、いいですね、
ちょっと未来と過去的なあのテーマを持ってあの2枚を選んだんで、はい、それを展示しております。
いやいいな、私も、ね、もしあれやったら猫の写真でいつか参加したいです ね、
でもね、動物の写真ってあの、はい、写真展ではすごくいいんですって。
あ、そうなんですか。
そう聞いて僕も今度は、まあ、あの飼ってる犬とかの写真をやっぱ出そうか、はい、やっぱり子供とかが来ると、
はい、
動物の写真があるだけでなんか集客につながるっていう話をよく聞きますんで、
おちょっとじゃあ私も猫ちゃんの写真これからも撮ってみます。
やっぱ可愛いですもんね、あの、うん、動物の写真はめちゃめちゃ癒されるんで、
はい、いや柴さんのおかげでいい写真を撮れるカメラ買いましたんで、
ね、お互いもう頑張って撮りましょうよ、はい
ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。いいです、ね、はい、ぜひ、はあ、あのギャラリーいろいろ、
はい、
15日の日曜日まで開催しております、
はいはい、誰でも行こうと思いますんで、
ぜひぜひ、
これは行こう言っていいと思います。家の近所なので絶対行けるんで、
そうですよね、はい飲、はい、むついでにちょっと行ってみてください。
行きましょう、
はい、
はい、そういうわけで今日のオープニングは楽天の MNO の参入が遅れる話、それと柴さんもスタッフやってますAGM東京の話、さらには、はい、柴さんが出展中の写真展のお話でした。
ありがとうございます。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。柴さん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、ではタックポッドキャスト2第60回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年9月11日3時50分にリツイートした記事です。 iPhone11&iPhone11Pro 来た、 Apple スペシャルイベントリアルタイム更新、 Gizmodo Japan からの記事です。大道も珍しく夜中に起きて、ほぼこの Apple の発表イベントが終わった頃にですね、あの Apple TV から Apple イベントのアプリで見たんですけれども、今回噂はいろいろあったんですけれども、新しいアップル製品発表されました。記事から読んでいきますけれども、まず最初に発表されたのはサービスとしてのアップルアーケードです。9月の19日からの開始というようでして、サブスクリプション月々の価格は、これアメリカのまだ価格しか出てませんが、 4.99 ドルということです。で1ヶ月のトライアル期間ということなんですね。日本からもカプコンとかの方が出てたのを私もちらっと見た覚えがありますので、サービスとして大きかったのはこの Apple アーケードというものですね。小井先生と前回の AGM の時にもお話しさせていただいたんですけれども、この Apple アーケードが出てくることによってゲームの開発というものも様々なプラットフォームで行えるようになるということで、これは便利であって、利用者にとっても開発者にとっても便利なもんだなというふうな印象もありました。ささっと言ってしまいますね、 Apple Watch のシリーズ5と新しい iPad 発表されたようです。 アップローチの方は399ドルからで、セルラーモデルが499ドルとなりそうです。今日から予約スタートで、うーん、3も値下げされたということですが、今回のアップルウォッチの大きな目玉は常時点灯になったということなんですね。で、1秒間に1コマから60コマまでですね、 60fps までリアルタイムにリフレッシュモードを変更することによりまして、常時点灯でなんと18時間のバッテリー駆動ですよ。覚えてますかね、アップルウォッチのシリーズ0と言いますか1ですね、あの頃のバッテリーの持ちが悪かったんから比べると格段に持ちが変わりましたんで、ちょっとねいいなと思ってます。はい、お値段もね、特に値段は変わってませんので、まあ、これやったら買い替えてもいいんじゃないかなというのが私の正直な感想なんですよね。はい、 iPad、 はい、iPad もまたお安くなりました。 10.2 インチですね、 10.2 インチのエントリーモデルの iPad が発表されまして、価格はなんと329ドルということです。はい、お安いですよ iPad ね。こんだけ安いとやっぱり一つは欲しくなっちゃいますよね。まあ、プロではなりませんけどね、十分、普段使うのであればね、まああんまり痛くないんですが、大度見たら老眼の人間にとっては iPad ほどありがたいものがありません。家で以前は iPhone でいろいろ見ていたサイトなんかも、最近はもう家ではもうね iPad でしか見てません。だって字が小さいんだもんっていうやつですが、その字が小さい悩みだった iPhone も高精細のまた出ましたね。はい、iPhone11、 それと iPhone11 Pro、 そして iPhone11 Pro Max というものですね。なんか iPhone11 はイメージ的には XR の後継、そして XS の後継がこの11 Pro と、 XS Max の後継が11 Pro Max なんかなというようなイメージでちょっと見ていますね。お値段もまあそんな感じで、11が699ドルから、11 Pro が999ドルから、11 Pro Max が1099ドルからということですから、その価格帯にしてもまあそんな感じなのかなと思いますね。はい、ちょっとまあ今日は速報ですので、詳しい話はまたね次回にでもしっかりとしたいと思うんですけれども、 iPhone 8 と iPhone XR はそのまま残るようです。はい、まあ、10S だから消えちゃったんですね。10が消えたような感じなのかなと思うんですよね。で、8は449ドルに値下げ、10R は599ドルに値下げしてますから、もうここら辺も全然お買い得ですよね。買うべきだと思いますね。 iPhone11 はカメラが2つ、 iPhone11 Pro シリーズの方ですね、こちらはカメラが3つで、デモでちょっと見たんですけれども、3つのレンズ前にありますよね、それとインカメラの4つを同時に動画で録画して、1つのムービーに4つの画面があるようなこともできるっていうですね、そんなもやってましたんで、いやこれすげえなっていう感じですね。はい、まあ、いろいろと噂がありました。今回のアップルの発表会、大きくサービスとしてはアップルアーケード、ハードとしてはアップルウォッチシリーズ5、そして新しい iPad、 そして iPhone11 11 Pro 11 Pro Max が発表されました。どれもね魅力的な製品で、特にこのアプローチね欲しいなと思います。2019年9月8日9時4分にリツイートした記事です。 iOS 版フェルアルバムで写真プリントサービス開始、デジカメウォッチからの記事です。第52回のオープニングでですね、もう期待して取り上げましたこのフェルアルバム、中林という会社ですね、物理的なアルバムフェルアルバムっていうのを作っていた中林が、同じ名前なんですがフェルアルバムという Android と iOS のアプリを提供しています。その iOS 版で写真プリントサービスが開始されました。52回の、ね、オープニングで本当何度も言いましたけれどもね、もう一回そのおさらいすると言いますか、いよいよ始まったサービスについてお話したいと思います。まずこの中林は、無料で容量無制限で写真データを自動保存できる画像専用ストレージアプリのフェルアルバムっていうのを提供しています。で、これで無料で容量無制限でアップロードした写真を毎月最大15枚、まあ基本的には10枚です。この残り5枠はフェルアルバムを人に紹介すると、1人紹介するごとに1枚増えて、 まあ、その枠がずっと確保されるということで最大15枚、基本的には10枚のプリントを無料でサービスしてくれるというものです。これを9月の9日から開始されました。大道もそれの挑戦してみました。早速ですね、あの AI が10枚をベストショットとしてその1ヶ月分の中で選んでくれるんですね。ただしその10枚というのは変えれます、変えれますので、変えて自分の好きな10枚にすることも可能ですし、その AI が選んでくれたのでも OK です。でプリントは無料ということになっていますけれども、送料がかかるんですね。送料は250円で税込みで270円、そしてその写真をヤマトのサービスで送ってくれます。今ですね、私が注文したやつを見ますと黒猫 DM 便で出荷しますということですから、ポスト投函になるんでしょうね。ポスト投函だとありがたいですね。わざわざ受け取る必要もありませんので、まあこれが多分私今回10枚の無料分でやりましたから、まあ、100枚200枚ってやると変わってくるのかなとは思いますよね。いやこれはでもいいサービスだなと思いますね。とりあえずは10枚でやりますけれども、私なんかは猫の写真をいっぱい撮ってます。先日お話してね、あのオープニングコーナーにも出てくれた柴さんにそそのかされまして、そそのかされてアルファ7-3買いました。猫のね瞳にオートフォーカスが合うという素晴らしいカメラですので、それを撮っては iPhone や iPad に転送して、そしてそれを Google と Amazon フォトとこのフエルアルバムにバックアップします。でフエルアルバムは、まあ、Amazon は何にもないか、何もないですね。 Google はね、これをこういうふうにまとめましょうっていうアルバムの提案をいっぱいしてくれますが、それをプリントできるわけじゃありません。フエルアルバムはこの10枚を選んで、そしてこれをプリントしませんかと言ってくれますので、ね、でこれでね、やっぱり写真見せて、いやこれ可愛いね、欲しいねとか言われたら、もう喜んでプリントしてしまいますので、そういうニーズに対してストレージを無料提供する代わりに写真も10枚までいいけど、それ以上になると有料にするというサービスで、これはありがたいなと思いますよね。それ以上に制限ないという話です。これは Google フォトと一緒でアップロード時に圧縮されます。そんな、まあそれでもね、十分別に全然劣化するようなレベルじゃありませんし、 L 版の写真であればね、そこまで気にすることないと思います。で私はまだちょっと使ってないんですが、写真撮影時に感じたことや出来事についてコメントできるメモ機能も追加されたということですから、これによって何月何日のこういうね、誰と誰と誰ですよということも書けるということはありがたいですよね。今10枚まで無料、ね、枠が増えて15枚まで無料とお話しましたが、もしも無料枚数を超えた場合については1枚12円です。1枚12円で、あくまでも銀円印菓子の L 版ですから、まあ、12円だったら安いんじゃないかなと思いますよね。昔写真やってる頃ね、 L 版8円とかありましたけれども、まあ、そんなんに比べてもそこから物価が上がって12円だったら安いと思いますよね。で印刷注文はだいたい10営業日ですから約2週間見とけばいいのかなと思いますので、それ届くということです。写真の好きな方ね、それでまあ L 版でね満足できないかもしれませんが、 A4 版とかにね大きいのにしたい人は別だとして、私みたいにちょろちょろっと iPhone で撮ったり、そして少しだけカメラ一眼レフカメラで撮るという人間にとっては最初の入り口としてはありがたいサービスですよね。ただね、ちょっとね苦言を呈させてもらうと、このフエルアルバムのアプリはちょっとね不安定なんですよね。8月の末ぐらいのバージョンではね、もう立ち上げてもすぐ落ちるを繰り返していましたし、その後改善されても新しく ID 入れ直したりしないとダメとか、そういうのがありました。ただね、中林さんも一生懸命このアプリのバグを潰して、そして使い主にしてくれてると思いますので、ね、これからが正念場なのかなと思います。フィルアルバムアプリを使って写真をバックアップすると月10枚まで写真が無料でプリントしてもらえるサービス、これからねどんどんどんどん増えていってサービスがなくならないことを祈りたいと思います。2019年9月8日6時37分にリツイートした記事です。ソフトバンク2年縛り廃止、新料金プラン発表、 IT メディアニュースからの記事です。ソフトバンクは9月の6日に契約期間と契約解除料ですね、まあ、違約金といわれるやつを廃止した新料金プランを発表しました。今までの料金プランは12日、昨日で新規の申し込みを受付終了しまして、今日からですね、13日から新料金プランのみの申し込みを受け付けます。これは違約金、解約金の値下げをですね、1000円以下にしなさいと言った総務省が、まあ、やりなさいと言ったことに応じる形になったようです。 そのなんかね難しいことはなくって、まあ、簡単になったと言っていいのかちょっとわからないんですけれども、とにかく音声プランもデータプランも基本プランは月額が980円の料金になりました。スマホや携帯の音声プランで980円、あとタブレットとかモバイル Wi-Fi のデータプランでも980円というふうになりました、まあ、テザリングとかそんなのは別として基本料金と昔言ってたものですね、言われてたものはこの980円で統一されるということですね。でこの後データの定額プランはデータプラン50ギガプラスはデータより50ギガで6500円、データプランミニはこの前も話しましたように4段階で3000円から7500円、であとはもっと小さい1ギガのが1500円だとか100メガのもあるんですね、300円、これはあのスマホはダメだそうです、はい、でデータシェアプラスとかいろいろあるみたいですけれども、この5個ですね、データ通信定額プランも5個に簡素化しました。動画サービスとか SNS が使い放題のウルトラギアモンスターやデータ容量によって使用量がなんか決まるミニモンスターなどのプランもですね、契約期間の制限や契約解除料はいらないということですね。先週のニュースでも取り上げました au がですね、 KDDIAU が2年のプランを都市解約した場合も1000円に抑えて、それをやれへんかったら月170円高くするというプランを発表しましたが、それに引き続いてですね、ソフトバンク au が先行した形でドコモはまだ発表していないということなんでしょうね。いやなかなかこれはね、総務省がだいぶいやいや言ってたことに対して見てくれは簡単になるのかなと思いますよね。まあ私はこの続き割とかそんなね、こんなんで契約したことがほぼないのであんまりよくわからないんですね。もうある時期、早い時期からアップルで iPhone を購入して、そしてデータプラン、まあ音声がちょろっとついてるようなプランだけにしておったもんですから、月々の割引がどうとかっていうのはよくわからないんですが、それでもね2年縛りのプランには確かに入ってましたもんね。2年縛りにする代わりにデータが安く抑えられますよという、こんなような感じのプランにしてましたんで、そういう意味ではそういうやり方はもうダメですよということになったんですよね。でもちょっとねこの前も紹介しましたように、この三大キャリアが用意しています段階制プランっていうのは、まあ、十分お得という言い方おかしいかもしれないですが、データを使う、ね、量が少なかった場合安く抑えるということで、かなり、まあ、良心的になっていますので、そんな悪いことではないと思いますし、大きなプランですね、ドーンと大きい定額プランにしても違約金を取らずにこの値段でできるんであれば、これからですね MVNO なんかも圧迫されてくるのかなと思いますよね。 MVNO はねなんかこのデータプランがすごく細かくなってますから、それにぴったりに合わせればいいと思いますし、私もねこう、まあ、いつも言ってますけど月32ギガのデータを使って6000円ちょっとぐらいでやってますから、まあありがたいのかなと思いますよね。私の場合は iPhone が2台と iPad とさらにモバイルルーター使ってますので、どうしてもですね基本契約が大きくなりますもんね。じゃあ例えばその今のソフトバンクやったら980円を4台としたら、まあそれでもだけでも4000円ですから、まあまあ MVN の方が得かなと思いますけどね。ただやっぱりデータの安定性とかそんなのを見た場合はこの3大キャリアに勝るっていう MVN は絶対ありませんからね。なのでこのソフトバンクのプランも違約金払わなくて済むんであればいいことだなとは思いますね。皆さんはまあまあどのように考えられてるかしませんが、やっぱり MVNO っていうのは昼休みのね混んでる時間は遅いし、帰宅のラッシュの皆さんが電車の中で使うような18時過ぎも遅いっていうのはもう仕方ないことで、これは諦めるしかありませんので、それに比べてこのキャリアはいつも安定しているということは、その分のお値段を払ってるのかなと思いますよね。ちょっとオープニング話しましたようにね、 MNO になるはずの楽天は伸びましたけれども、三大キャリアは元気でしっかりとした回線維持してますんでね、多少高くても安定した通信ということであればこの三大キャリアかなと思います。2年縛りの違約金もお安くなりました、もしくはなくなりました。皆さんもですねキャリアの通信というのもよく考えるとお得になるということで検討してみてはいかがでしょうか。2019年9月6日6時40分にリツイートした記事です。 Nintendo Switch Online からスーパーファミコンタイトルを配信開始、第1弾は20タイトルゲームウォッチからの記事です。もしかしてこのゲームウォッチってところからは初めてね拾ったかもしれません。 Nintendo Switch なんか買うことないよと言ってた大道が Nintendo Switch 買ってしまいましてですね、それ以後なんか Nintendo Switch のニュースが気になって今回は ニュースの一番最後にね紹介したいと思います。任天堂は9月6日から任天堂スイッチオンラインの新たなサービスとしてスーパーファミコンの往年の名タイトルを配信するスーパーファミコン任天堂スイッチオンラインを開始します。第1弾は20タイトルでラインナップは今後も不定期に追加されているということです。でちなみにこの任天堂スイッチオンラインに加入すれば無料でプレイできますので、まあ、皆さん得だと思いますよ。任天堂スイッチオンラインっていうのはね、任天堂スイッチオンラインというのはどんなものかと言いますと、任天堂のオンラインでのさまざまなサービスの恩恵を受けるもので、月々300円のサブスクリプションサービスみたいな感じですね。すでにファミコン版の同じようなやつがあって、まあ、30タイトルぐらいありました。だけど以前ここの番組でファミコンの小さいやつの1万円ぐらいで買いまして遊んでますと言ってましたけれども、あのタイトル、要はその移植されたタイトルはほぼそこに入ってますから、いや買うんじゃなかったなというのが正直な感想です。そしてスーパーファミコン版も、また小さいの出てましたね、スーパーファミコンミニ、そのタイトルもほぼ網羅したこのサービスが始まっています。まあ、ちょっとね20タイトル読んでみます。私ちょっと読み方わからないのあったら申し訳ありません。配信タイトルのラインナップです。 F-Zero、 カービーボール、スターフォックス、スーパー EDF、 スーパーファミリーテニス、スーパーフォーメーションサッカー、スーパープヨプヨ2、スーパーマリオカート、スーパーマリオヨッシーアイランド、スーパーマリオワールド、スーパーメトロイド、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、戦え原始人3、超魔界村、デモンズプレイゾン、パオドットウィングス、ブレスオブファイヤー、竜の戦士、星のカービィ3、ラッシングビートラン、ワイルドトラックスというものが配信されています。でこれの配信をきっかけにスーパーファミコン型のスイッチのコントローラーが発売されているようです。あの昔懐かしいやつですね。左に十字キーがあって右側に赤、青、緑、黄色のボタンがあるというやつです。これが1個2900円ですね。高いですね、意外とですね。任天堂スイッチオンラインっていうので、その私もね入って初めて知ったんですけれども、これに入らないとそのできないこととかもいろいろあるみたいですので、まあまあまあまあ、この月々300円っていうのはそんなに悪いことではないというか、十分得するような感じをしていますね。でいろいろ調べていくとですね、この任天堂スイッチオンラインというものですが、無料で入る方法があって、まあ、無料というか特典としてですね、Amazon プライムに入っているとこの任天堂スイッチオンラインが12ヶ月間無料、正式には3ヶ月間プラス9ヶ月の12ヶ月無料なんですけれども、ということを発見しました。ですぐ入りました。 Amazon プライムのサイトからなんか調べると、そこからリンクから任天堂スイッチオンラインに入ると3ヶ月間無料になるんですね。で3ヶ月間無料の申し込んだ後60日後にまだ Amazon プライムに入っていれば、さらに9ヶ月で12ヶ月になると、要は Amazon プライムに入ってすぐ辞めてしまった人なんかには3ヶ月しかあげませんよと。ただし60日後にまだ Amazon プライムに入っていればさらに9ヶ月の12ヶ月もらえるということで、とりあえず面白そうなんで入ってみました。まあそれでね、月々300円やったら Amazon プライムの値段から300円引いたような感じになりますからね、得なのかなと思って入りました。往年のタイトル、スーパーファミコン、皆さん懐かしのスーパーファミコンのタイトルを収録しました。この任天堂のスーパーファミコン、任天堂スイッチオンライン、ぜひですね、月300円払ってでもやる価値あります。まずね、あのスイッチ3万円払って買うか、スイッチライトね、まもなく2万円で発売されてるとされると言われていますが、それを買うしかありませんけども、皆さんもぜひね楽しむことをお勧めします。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
やっておいて丸投げコーヒーさんから9月2日7時46分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これは番組宛てというよりはですね、コーヒーさんが、
うん、
木澤さんの番組の、まあ、リスペクトというかオマージュというかですね、
うん、
Windows の話題を話してみようということで電気アウォーカーの番外編みたいなことをやられたんですね。
うん、
でそれを私聞いてたらですね、
うん、
質問は木澤さんにって番組中で言ってたんででもすごい斬新だとやっておいて質問を受け付けずに木澤さんにお願いみたいなっていうのを言ったらこのコメントでした。
かわいいじゃん、かわいいじゃん。
でも斬新でしょ。
いや仲良しやなと思って微笑ましいよね。
うちの番組で言ったらね、質問はゆこもばさんまでみたいな感じでしょ
いいね、今度それ使おう。
うん、でもそのゆこもばさんが好きそうなネタ喋られへんやわしら
わしらって一緒にそんなやめてい
やいや、あなたじゃあ喋れますか。
うん、何する、はい、何する、うん、何する、何の話にする。
模型の話とか。
おお、
うん、できへんやろ。
うん、できへん
今回ね、うちの会員の、まあ、会員というメンバーの、
うん、
薬剤師先生が洗濯機を買いたいと。
お、
その白衣とかをきれいにしたいんでねっていうことで、
うん、
ほんで計らずも私が買ったやつと同じやつこれどうですかねって言ってきたんで、
おお、
いいよ言って、
ちょっとええやつやん。
でもね、もう私が買ったの30万ぐらいですけど、今やっぱり20万ちょっと切るぐらいになってますね。
すごいね、そんな、うん、こんな短期間でそんなに下がるんだ。
今月が多分ね、9月って毎年洗濯機の新しいものが出るシーズンらしいですね。だからそこねでしょうね、もう作るのやめるから。
へ
え、夫婦とも働いたりするとやっぱり乾燥機とかある方が便利やもんね。
確かに確かに、
うん、だからそういうところでまあアドバイスさせてもらって、まあ、これもね、電気ウォーカーのコーヒーさんの話を聞いて私も、うん、あ、いいな洗濯機と思ったところが始まりですから。いや、洗濯機はいいんじゃないな、ごめんなさい、あ、この洗濯機いいなと思ったのが始まりですから。
うん、
なので電気ウォーカーさんには本当お世話になってますね。
はい、何かあれば電気ウォーカーさんまで。
はい、家電のことは電気ウォーカーさんに質問してください。
はい、
はい、コーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、1週間聞き逃してしまいました。今日は2週間分聞いています。大蔵さんの傷の秘密はお酒が入ってる時に聞きたいです。 ID はスイカにもチャージできるので、メルカリの売却益をスイカに集約して使っています。メルペイが使えない店でもスイカが使えないというお店は少ないので便利です。ひまちゃんから9月8日12時31分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、傷の話は、まあ、またね。
え、何、私が今から説明したらいいの？
いや、あかんって、しても俺切るから切りますんで、残念ながら。もうそういうね、私のプライバシーに触れるようなこと言うのやめてもらっていいですか？
じゃあ喋らんかったらいいんじゃない
の？喋らんかったら、番組で喋ってませんから、別にあなたが勝手にほじくり返してるだけじゃないですか。
うん、でも時々言ってくるよね。もう私3回ぐらい聞いたで。
まあそれは酔っ払った時とかやろ。
うん、
まあ私は健全な酔っ払いだと思ってる、自分では。
え、そうですね。
何何何、なんか言いたいことなんて言うてみるやん。
あの、ちっちゃいこと一緒よね。嫌やって言ったらやりたがるやん
ちょっとちっちゃいこと一緒っていうのはでも言い過ぎじゃないそれな
最近さ、うちの会社に保育園ができたやん。
ほうほうほう、
なんかちょっと扱いわかるもん。
あ、そう、
仕事で役に立ってます、おかげさまで。
あ、それはもうありがたいことで私も嬉しいですよ。
はいよかった。
ところで ID はスイカにもチャージできるって知ってた？
知らない、
全然知らなかった
ね。
だからメルカリのその利益というの、そういうのはメルペイっていうのはもうイコール ID やから、その ID からスイカに入れるんやったらこれは便利ですよね。
うん、確かに。
電車にも乗れるわね。スイカ使えないとこってほぼないでしょ、
うん、そうね、そうね、うん、
電子マネー使えますって書いてあったら まあスイカはまあ 100% じゃないですか、
うんうん、
ちょっと勉強します、まあ、エンディングでねちょっと細かい話をしたいと思いますんで、
お、
はい、勉強しましょう、
はい
はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、昨日の渋滞の国道10号線で拝聴、腕の傷で車の中で大爆笑。いや、詳しくは聞きませんよ。昔、高田馬場の小料理屋さんの常連さんで、背中に奥様から受けた包丁の傷がある方がいらしたのを思い出しました。ハッシュタグ、肉姫、今週も容赦ないツッコミ。ひろふわさんから9月7日9時49分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
奥様から受けたっていう話です。
はい、私黙っとこう。
まあね、
ついつい喋ってしまいそうや
ね。悪いことをしてあかんすよ。
まあ悪いことをしない限り刺されたりはしないと思うんだよね、普通に生きてたらね。そういうことですわ。
そうですね、私はもうちょっとはもう記憶が曖昧なんですよ。
タジタジになるな、余計怪しいやろ。
もう記憶が曖昧です。喜んでもらえて嬉しいですよ。
よかったね。何何、うん、よかったね。
でもこういう修羅場っていうのは人間あるもんでしょ。
やっぱり修羅場やったんや。事故とかじゃなくてやっぱり修羅場やったんや。
まあ何でも詳しくは AUGM 大阪に来てくれたらあのお話しますよ。
ですって。
車の中で聞いてもらえて、ひろはさんいつもありがたいですね。というわけでひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、中波放送の件、学生の頃に五石スーパーラジオを作ったり、夜にフェージング現象のかかった遠い遠いところのノイズ混じりの放送を楽しんだりしていたので、やはり一抹の寂しさを感じます。時代の流れですね。シマトラさんから9月6日21時50分にツイートいただきました。
はい、シマトラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
中波の放送がいよいよなくなるんじゃないかっていう話なんですね。だからみんな FM ラジオに集約しようかっていう話が出てるんですね。確かに。でも AM 放送も今 FM 放送で補完放送っていうのやってるでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、そうなんですよ。ですからAM が届かないとかたくさんあるんですよね、
うんうん、
それも中とかです。そのうまいこといかないんで FM でそれを小さい地域だけ保管して、
うん、
リピーターとか言うんですけど、そういうのでやってるっていうのがあるんですね。
へー。
でもそうなったらもう全部それでいいんじゃないかっていう話になってきてるってことですわ。
うん、確かにね、
うん、遠くまで届くのがこの中波放送のいいところなんで、災害時なんかこの方がやっぱり強いなって言われてるんですよね。だからそう考えるとまあどうなのかなっていうのはあるけど、まあまあ時代の流れかなっていうのが島田さんと私同じ考えですね。
でもやっぱりちょっとやっぱりなくなるのは寂しいよね。
うん。姫なんか学生時代とか若い頃 FM 放送聞いた？
聞いてない。生粋のテレビっ子、うん。うん。昔ってさ、もっと音楽番組いっぱいあったやん。
ああ、あった。あったわ。だってさ、今じゃ考えられないな。うん、感じの人らも出とったもんね、テレビね。
そうそうそうそう、ライブにしか出なかったような人たちもよく出てたやん。
そうね、てかあの古舘伊知郎とあの吉村麻里さんの番組、
ミュージックフェア
かな、ちょっと番組の名前わからんけど、
うん、
盛んでしたね、そういうのね。
うん、
でもまあね、 FM 放送もね、音楽も多いけど、中波でも FN だけはやってたんでですね、まあそういう話もありますんで、
うん、
まあちょっとそれ行きましょうか。島田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 FEN はよく聞きました。闇で FEN で流れる洋楽ベストみたいなカセットテープも売っていたり、懐かしいです。ハッシュタグ、今週の肉姫、南の鬼、もしかして南の帝王、ブラフォード2さんから9月6日6時42分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。そうです、そうです、そうです、南の帝王です。
南の帝王といえばさ、誰思い出す？
竹内力。
もうね、それ古いね。千原やで、千原ジュニア、うん、
でも私意外と千原ジュニア好きかも。最初めっちゃ嫌やってんけど、
竹内力の演技ってなんかちょっと臭すぎへん？
臭すぎるからなんか関西っぽいやん、また、
う
ん、
あー、なんかやっぱ千原ジュニアの方がなんか受け入れやすいな、私は。
なんかあのちょっと どちらかというと最先端な、うん、あの、うん、そっち系の人みたいな感じやん、千原ジュニアって。
なるほどね、わかるわかる、経済ヤクザみたいなやつね。
そうそうそうそう、竹内力の方はどちらかというと昔ながらの、
あの、そうそうそうそう、
あのだからさ、南の帝王っていうそういうなんかアングラなイメージは竹内力の方がいいなと思ってたんけど、うん、最近ちょっと見慣れてきて、むしろあの、うん、あのちょっと優しさを見せるところとかさ、いいよね。
誰が？
千原ジュニアが。
ああ、そう。
なんか竹内力よりも千原ジュニアになってからの方が人情味が強い気がするんだけど、うん、気のせいかな。
まあ、元々その人情味のある話なんですよね、あれね。まあ、あのその悪いことしたらあかんでっていう話であって。
うん、そうそうそうそう、悪い人を成敗してくれるお話だから、
ね、人を騙したりしたらあかんっていう話ですかね。
うん、で真っ当に借りたお金は返しましょうねって、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、同じような話で、あの黒川さんっていう小説家が書いてる波紋シリーズっていうのがあるんですけど、
うん、
あれもねそうなんです。あのドラマの方は、
うん、
スカパーでやってたやつは北村一輝が、
うん、
ヤクザ役で、
うん、
浜田岳ってあの金ちゃんね、
うんうんうんうん、
あれなんですけど、映画の方は、
うん、
あの人さん、京都のシュッとした男、佐々木蔵之介さん。
おー、へ
ー。で、その浜田岳やった二宮君の役を横山なんとかさんって関ジャニの人、それ知らんねんけど、私あんまり。
あ、はいはいはいはい。
それもやっぱりそうでしょ、北村一輝ってなんかその竹内力的な感じじゃないですか。
うん、あのどちらかというとあの鉄砲玉っぽいイメージだけど、いまだに
ね、佐々木蔵之介さんは千原ジュニア的な感じでしょ。
うん、ちょっと頭脳派でいくタイプだよね。
そうそうそうそう、まあ私はまあどっちかというとそっちかなと思ってね。
へえ、まあ思うだけは自由だよね。そんなん言ったら私も自由に言わせてもらうと。
何何言うて言うて
言うて、私石田ゆり子なる。
石田ゆり子？石田ゆり子よりは滝川クリステルの方が姫に似てると思うけどな。
え、あんな賢そうな感じ？イメージ的に賢いイメージってこと？
もう
恥ずかしいからもうこれやめて。
いや、そういう意味では最上ですよね。いろいろね、お話もできるしさ。
あ、ありがとうございます。
滝川クリステルの方が姫より年上やろ？
あ、そうかも。
うん。ってことはまだまだ姫にもチャンスあるがな。
はあ、なるほど。あ、はい。
もう FN はやっぱりブラさんもよく聞いたそうです。
うん。
FM 放送の話先出たけど、FM 放送って音楽多いじゃないですか。
うん。
FN ってなんかマイステージにちょろっとニュースみたいな英語でやって、
うん。
残りはなんか音楽流してたってイメージなんですよね。
へぇ
ー。で、まあもちろん米国からの、米国からじゃないですね。日本で出してる放送ですけど、米国でのまあ情報じゃないですか。
うん。
なのでその日本ではね、まだ、発売していないようなレコードっていうか曲も流れてて、
へ
ー、よくそれを撮ったっていうのは聞いたけど、それを撮って売ってたっていうのはすごいですね。まあまあね、音楽聴けたらそれはありがたいですよね。
確かに。
まあそういうわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫の行けたら行くわ来た、ハッシュタグ今週の肉姫、ゆっくりもばっていってねさんから9月6日12時4分にツイートいただきました。
はい、ウマさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、行けたら行くは来ましたよ。
行けたらやで、行くのは。
私もオープニングで柴さんに AGM 行けたら行くわって東京言うときましたから。
それがいい、それがいい。
は、行けたら行くわってことでね。
うん、大道さんはね、行けたら行くぐらいのスタンスじゃないと危ないよね。
そうね、だいたいダメになるからね、
大道現象。
はい、まあ、大道現象ならないように気をつけます。
はい、
はい、というわけで熊さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、 Mac ウェブキャスターの紹介もありがとうございます。当日はみんなで楽しみましょう。ひでのり白石さんから9月7日10時にツイートいただきました。
はい、ひでのりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ある時はタックポッドキャスト特派員もやっていただいてます、ひでのりさんです。
はい、
はい、マックウェブキャスターのナレーションも担当されてるんですね。
へぇ
ー。マックウェブキャスターさんっていうのはアップルのイベントの英語でやってるやつを同時通訳する番組です、
すごい。
iOS 版のアプリもあって、それを聞きながらできます。
うん、へぇー。すごいです。うん、すごい。
わしみたいな英語のわからん人間はぴったりです。
確かにね。
でも私は、秀典さんが喋ってるオープニングのナレーションは聞いたことありますけど、
うん。
本当に翻訳してるところは聞いたことがありません。
ん？どういうこと？
寝てしまうからです。
なるほど。なるほど。
まあ、そのね、全国のそのスタッフをつないで、その翻訳するっていうのすごいなといつも思ってますんでね。
ねえ、すごいよね。
うん。今回も本当にお疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。は
い、というわけで、秀典さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ぜひ、ポタフェス大阪、梅田マッキーブースへお越しください。マッキーさんから9月4日7時6分にツイートいただきました。
はい。マッキージャパンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
梅田で行われたポータブルオーディオフェスティバルっていうのに行ってきました。
はい。
でこれマッキーさんと私が使ってるインイヤーモニターのメーカーさんも出展してたんで、うん、出展されるっていうのを聞いたんで、ちょっとご挨拶があってら行ってきたんです。
うんうん。
あのマッキーさんも今度あのヘッドホン出されたみたいで、
うん、
まあ、イヤホンって言うていいのかもしれないですけど、耳に入れるやつね、
うん、
結構ないい音をするやつらしいです。
へえ、
うん、今回のその、まあ、ポタフェスじゃ展示会みたいな感じなんで、いろんなメーカーさんが、まあ、50社ぐらいだと思いますけど展示して、うん、でそれをまあ聞いてもらうっていうことが。
どこであったん？
梅田の忘れた、なんとかビール何ビールだった？
結構来てるもんなん？
あ、まあ、もう人はもう盛況でしたよ、結構。
へえ。
うん。で、まあ、イヤホンさんっていうね、大きなヘッドホンの販売店さんのやってることなんで、販売はそのイヤホンさんのブースで、あとのところはみんな主張と商品説明だけっていう感じですか、メーカーさん自体は。
うんうんうんうん。
で、まあ、やっぱりその主張してもらうこと自体も難しいというか、まあね、興味がある人しかしてくれないみたいで、
うん、
まあ、いろんなところあの手この手で視聴してもらおうとしてたみたいですね。
へえ。
で、入り口でもらえるパンフレットになんかスタンプラリーみたいなのがあって、5箇所で視聴したらそれを持って事務局に行くとなんか抽選会ができるとか、うん、そんなんやっててましたね。
へえ、うん、でもイヤホンってさ、やっぱり聞いてみないと分かんないもんね。
まあ、そうですね、私もそう思いますね。
一気にそうやって聞ける機会ってちょっと珍しいからいいね。
うん、ポータブルオーディオフェスティバルっていうぐらいですから、自分が持ってきた音源で聴けるっていうのもいいですよね。
へえ、それはいい。
いや、もうあのマッキーさんのツイート見て T シャツが当たるかもと思って行ったん で当たって嬉しかったです。
よかったね。
はい、というわけでマッキーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、うちのキャリアは au なので、ネットフリックスプランに本気で変更しようかと真剣に考えています。イクラムさんから9月7日23時48分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これは先週私がちょっと番組でお話した au のデータマックスのネットフリックスプランみたいなのがあるんですね。
うん、うん、
これお得みたいですわ。やっぱり
いいね、ネットフリックスついてるの。
2年縛りもないみたいなんで、こっちの方がいいんでしょうね。
うん、
どれがいいのか分かんないですけど、私も。もう今日は番組のニュースも取り上げたんですけど、ソフトバンクもついに2年縛りなしのプラン出してきましたし、うん、あとはドコモが揃えばね、すべてこの、うん、いわゆる総務省からの指導通りになるのかなと思ってますんで、
うん、
まあ、ちょっとだいぶ料金体系がシンプルになるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。なんかこの端末をこれをこうたらこんだけの裏引きがあってどうとかってめっちゃややこしかったじゃないですか、端末ごとに違ったりして。
そう、ちょっとスマホを変えるだけでも結構なお仕事なんだよね。
うん、まあそういえばドコモはね、ピクセル3は1万9000円で売ってるみたいですけどね。
いいね、もう1年前に手に入れたから。
あ、そうですか。はい、分かりました。まあ、イクランさんも au だったらこのネットフリックスをついたプランはね、秘め得やと思いますけど、どう思います？
私はちょっと au いいなと思います。
うん、ね、外でネットフリックス見るのにもぴったりやしですね。
うん、うん、
まあぜひ検討してください。
はい、そしてネットフリックスの感想を聞かせてください。何見てるかとか教えてもらいたい。 あでもあかんわ、そんなん言ったら私ネットフリックス契約してないから見られへんわ。
もしくは高倉健さんの山口組三代目っていうの見たで。
そのままやんか、キャラクター通りやないか。
健さんかっこええな思って。
あのリラックマ終わってしまったからね。
リラックマそうね、終わっちゃって、ね、
シーズン2とかないのかな。
まあ、まあ、難しいんでしょうねまだね。
うん、
ネットフリックスといえば全裸監督もネットフリックスです
よ
ね。
そうそうね、あれだけのためにネットフリックス契約しようかなって今ちょっと悩んでる、うん、
あれトライアルプランで見たらいいやん。
トライアルプラン日本に来た瞬間に使ってしまって
ん、うん、ああそうなんや。いや全裸監督よかったですよ、うん、
へえ、
うん、よかった、めっちゃよかった。
契約しようかな。
うん、まあドラマなんで大変よかったですよ。
悩ましいな、まあね、そもそも私山田孝之大好きやん、
うん、あそう、電車の中で見られへんで。
電車やから。
駅弁とかあるし。
え、
かまと飛ぶのやめてもらっていいですか。
大人やから分かりました。
まあそういうわけでイクラムさん、ネットフリックスぜひ見てください。
はい、全裸監督を
指定か。はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントはアップル、ポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページ、公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第60回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、国のキャッシュレスでポイント還元という公式サイトで、その対象店舗一覧が3000ページ以上の PDF で使いづらいということで、財務という家計簿アプリの会社が一発で検索できるサイトを作ったというお話です。
すごいねこれ、すごいね、ありがたい、まあ、
すごいと思いますね。でもこの政府のキャッシュレスでポイント還元の話って知ってる？
いやもうなんかさ、
うん、
ペイペイ使えるところ多くなってきたなと思って、今日ライフにって思ったの。
あ、まあそれはね、だからこの、うん、間もなくのキャッシュレス還元も見越してるっていう話なんですよ。
そう、そうだと思うの。私さ、うん、よくよく考えたら今、うん、あの朝ごはん買うコンビニも、うん、そして毎日作るお弁当の食材を買うライフも全部ペイペイじゃん、
うんうん、
で、あと誰かと飲みに行ったら現金払うけど、いやでもそもそも現金そんな使わんくなってきたかもと思って、
う
ん、
やっぱそうですか。私と一緒ですね、もう、
うん、ってなってくるとだね、
うん、
あの大道さんにさ、こう1万円払って1万円送ってもらうっていうシステムになってるやん。
うんうんうん。
だからそれ大道さんがつけてくれたら自動的に私の家計簿ができるんじゃないだろうかって最近ちょっと思ってるの。
いや、あの
ちょっと使いすぎちゃうかとかさ、
あのぜひ財務であの家計簿つけてください。
え、先週もう送ったやんとかって言われたらちょっとイラッとするなっていう妄想をしててん今日。もう使ったん1万とかって言われたら嫌やなと。それやったらもう先につけといてもらおうかなっていう妄想をしてました。
そういうことは絶対言いませんので、なんとなく人間のタイプが分かるでしょ。
もういよいよ彼氏かってなるよね、うん、旦那か親か、
はあ、まあ、そういうことで今ヘルメが言ってたように増えた理由っていうのは、
うん、
この還元っていうのは国が還元してくれるわけですから、
うん、
要はそのお店が負担するわけじゃないわけですよ。
うんうんうんうん、
でも消費者の側はお店から帰ってくるように見えるから、その帰ってくる店を選ぶじゃないですか、
うん、
現金ではその還元できないわけですから、このキャッシュレスの 仕組みに そのお店も組み込まれないといけないので、みんな今必死で組み込まれてようとしてるってことですよね。
うん、
簡単に言いますけど、
うん、
10% の消費税込みで1100円の商品を買うとします。
うん、
ほんだら普通で考えたら1000円のものと100円の税金ですから1100円払いますよね。
うん、
だその時にこれがキャッシュレス、ペイペイとかスイカとかそんなんでやると、そのキャッシュレスの決済会社が政府に申請してお金を 5% 返してもらうということになってるので、
うん、
本人には 5% 還元で55円返ってくるわけですね。1100円ですから。
おお。
で負担額は1000円飛んで45円になるわけですよ。1100円でも、
うんうん、
決してこれは、うん、その買ったお店、今姫が言ってくれたスーパーライフが払ってるわけでもなければ、
うん、
ペイペイで払ってもペイペイが負担してくれてるわけじゃないですよね。あくまでも政府が負担してくれるんですけど、うん、買う人にとってはどっから返してもらうが安くなるのは間違いないわけですから、
うん、
という話です。
便利だよね、便利だよね。
はい、ちょっとこれニュースから読みますね。
はい、
政府としてはこの消費税引き上げに止まらう対応として、要は消費の落ち込みを防ぐために、
うん、
キャッシュレス決済に対するポイント還元制度というのを設けています。
はい、
今年2019年10月から来年2020年6月までの間、対象店舗でクレジットカードやデビットカードや電子マネーやスマートフォンを使って代金を支払うとポイント還元が受けられます。
あ、クレジットカードもなんだ。
そうです、ですからキャッシュレスっていう意味ですね。
はあ、知らなかった。
で 5% です。ちょっとじゃあ細かい話、今ちょっとね姫から出たんで、まずはクレジットカード、
うん、
クレジットカードはあくまでも後でお金の請求が来る後払いサービスですけれども、現金は支払うことありませんので対象です。うん、
はい、
デビットカードっていうのは銀行の口座から即時引き落としですよね。
うん、
後払いじゃなくて、これもデビットカードもキャッシュレスですんで対象です。
はい、
あと電子マネー、プリペイドカード、いろんなところでやってますよね。うん、電子マネーね、エディだとかあんなんありますけども、まあ、楽天エディですか今、そういうのはもちろん対象です。
うんうんうんうん、
はい、あとはスマートフォンにクレジットカード、電子マネー、銀行口座を登録して使う QR コードなんかの使えるものというのです。どうですか、
めっちゃいいやん。
うん、めっちゃいいんですよ。で全国にその対象がいろいろあるんですが、実はチェーン店とかのコンビニは 2% にしかならないそうです。
うん、
まあ、2% でも今の 8% が 10% で上がった措置ということで、税金が据え置きになるようなイメージなんですかね。
うん、
で全国にたくさんあるんですが、
うん、
18万店舗あるそうです。
へえ。
その対象を発表してくれたその政府はですね、 PDF の文書で3605ページだったそうです。
いや、なんかさ、あの、はい、作るの大変やったやろうなと思えへん。
まあね、作るのは大変だったでしょうね。
すごい確認作業がいろんな経由でいったんやろうなと思うと、まあ、
そうね、なんか Excel かなんかで作って、うん、その PDF で出力したんでしょうけどね。
うん、
まあそのいろんな部門があって、地方の出先機関からね、その地方の店を集めさせてとかやったんでしょうね。
大変だったと思うわ。
はあ、大変だったでしょうね。それを財務がキャッシュレス還元マップっていうのを作ってくれまして、
はい、
簡単に引けます。
ありがたいわ。
素晴らしいですね。財務って知ってる姫？わし知らんかった、今回まで。
私なんと入ってる。
うそ、なんかあれなんでしょ、レシートを写真撮るだけで、
うん、
なんか家計簿つけてくれるでしょ。
もうなんかいろんな、うん、リリースされてしばらくしてから、なんか周りの人たちが結構いいよいいよみたいな、
うんうんうんうん、
で私も使ってみようかなと思ったんだけど、家計簿つけることに安心するタイプなので、いや、そもそもその手間いらないなと思ってやめた。
うん、え、つまり使ってないってこと？
はい。すごい遠回りに使ってないって表現してみた。
うん、ああ、なるほどね。
あの、これあれだよね、確定申告とかしないといけない人たちにとったらすごい楽ちんなアプリなん
で、うん、ああ、まあそうでしょうね。要はその帳簿つける代わりにってことでしょうね。
うんうん、領収書もスキャンしてくれるから。
でもいよいよですよ、その例えばペイペイだけで払えば、ペイペイにどこで何払ったかも出るわけじゃないですか。
うん、確かに。
うん、 そうでしょ、支払い利益に、ね、残るでしょ。
うん、
そうなってくるともうこの財務っていうのはその自利品になってくるんで、今一生懸命その、うん、そのを広げるためにこんなんやったのかなっていう気が私はしてるんですよね。
おお、
何事もその自分のところの需要を広げるためにマーケティングっていうんですか、こういうの、
うん、
そういう意味ではね、今姫が言ってくれたペイペイが使える店が最近増えたねっていうのもこの政府のこの還元に対する対策だと思いますし、
うん、
あと財務がこれやったんもそっから入り口としてうちのところのアプリ使ってねっていうことかなと思ってます。
おお、いろんなやお役所系が出してくる文書ってなかなか使いづらいやん。それをすぐさま解決してくれる会社が出てくるって、まあね、なんかある意味優しいなと思って。
まあすごいね。ただ今回の還元はいろいろ言われてるんですけど、例えば吉野家はやらないそうです、うん、その理由というのはポス、うん、レジのシステムの回収が間に合わないっていうことで、そのめっちゃお金かかるんでしょうね多分、
うん、
だからそういうので吉野家は乗らないそうです。
確かにあの、うん、さっきからライフが使えるようになって嬉しくてしょうがない私の発言はあれなんだけど、うん、ライフも全部のレジで使えるわけじゃないんだよね、うん、私もどこでも使えるっていうイメージだったから、うんうんうん、何気なく空いてるところに並んでペイペイでお願いしますって言ったら、うんうん、ペイペイだったら向こうの2つになるんですって言われて、あーと思って、いっぱい後ろ並んでるし、
うん、
じゃあ現金で払いますって言って、
うん、まあ、そこはラッカで払ってもらいたいですね。
ラッカか、
ライフだけの電子マネーです。
あ
ー、いやラッカも対象なんか、いやこういうねお店の独自の電子マネーも対象なんじゃないかなとは思ってるんですよね。
うん、
ただそれはお店にいつも来る人だけやから、 PayPay みたいに誰でも使えるものっていうのに広げることが今回のこの需要の掘り起こしにつながってると私は勝手に分析してます。まあでもこれキャッシュレス決済がまさか還元の対象になるとはね思いませんでしたけど、姫もペーペーなんか最初グズグズグズってやらんかったやん、なかなか
でも私結局できてないやん
そっか、できてないというか、まあまあまあできているんですよもうすでにね。
うん、
まあまあこれからも、え、タレンがあったら送るでは
い、ありがとうございます。
まあいつも言ってください。
はい、
そういうわけでこの政府が行うキャッシュレスに関する消費税引き上げに伴う還元がなかなか18万点ありますけれども、探しにくかったというものを財務がクリアしてくれてました。皆さんもこれを見てですね、はい、ぜひポイント還元の対象店舗でお買い物してください。
はい、
それではタックポッドキャスト第60回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第61回は来週9月の20日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
あんたなんかそんななんか全然知らんようなふりすんのもまたそれはそれであれやね、ちょっとなんか嫌な感じやね。
え、喋っていいの？
いやいや、すいません。はい、そういうわけですよ。ね、はい。まあ、今週も容赦ないツッコミです。
挙動不審か。